本日与えられております聖書の箇所をお読みいたします。この新しい一年教会に与えられた御言葉でもありますけれども、旧約聖書詩編の122編1節、教会備え付けの聖書では聖書の真ん中あたり863ページになります。詩編122編第1節、人々が私に向かって我らは主の家に行こうと言った時、私は喜んだ。本日はこの聖書の箇所から礼拝の喜びと題して西郡牧師にメッセージをいただきます。
元旦にお会いしました方々がほとんどですし、1月の3日に聖書を読む会もありましたので、ほとんどの方はお会いしていると思うんですが、先ほど皆さん前に立たれた方が明けましておめでとうございますとおっしゃったので、あ、そうかと思いましたけど、私も挨拶させてくださいね。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。先ほどお読みいただきました聖書の箇所、今年の私たちの教会に与えた聖書の箇所であります。詩編の122編の一節の言葉、もう一度お読みしましょうか。人々が私に向かって、我らは主の家に行こうと言った時、私は喜んだ。この喜びを私たちの喜びとして味わわせていただきたい。そのような思いを与えられています。数年前の、ひがちゃん、中高生のキャンプでありますけれども、東海岸、日本語中高生キャンプ、そのキャンプのですね、ひがちゃんの若いリーダーが、こんなことをやっていたんですね。本当これ見せられれば一番良かったのかもしれませんけれども、ちょっとぴったりくる、絵がなかったもんですから、今日はそれは準備してないんですけれども、ここにコップがあります。そしてこのコップに大きな石と小さな石と砂利を入れてきます。はい、皆さん、最初にコップに大きな石をたくさん入れてください。できるだけたくさん入れてください、大きな石を。はい、次に小さな石をその次に入れてください。できるだけ入れてください。入りますよね。はい、もう入れないですか？そしたら最後に砂利を入れてください。やったんですね。その順番だと、入りましたか？できましたか？いっぱいいっぱいまで入れてくださいね。たくさん入りましたね。この順番が大切なんです。私たちの人生もそうです。最初に大きな石、一番大切なもの、その次に小さな石、最後に砂利を入れるんです。違う順番でどうなるでしょうか？さあ、中身をみんな一遍出してください。ちゃーっと出す。もうじゃっと出すとぐちゃぐちゃになっちゃいます。はい、ぐちゃぐちゃのまま適当に入れてください。適当に全部入りますか？全然入らないですね。入らないのは何ですか？大きな石ほど入らないですね。それを聞きながらですね、中高生にわかるかなと思いながらですね、見てました。50代の私にとっては、もう身に染みてわかることなんですけれども、中高生にわかるかなと思いましたね。そしてですね、人のことも自分のこともわからなくはないんですが、人のことはよくわかる。で、そのリーダーは私たちの教会にもよく来てくださいます、クリス信之先生ですけれども、クリス信之先生にですね、この終わった後に、ちょっと話しました。先生どう思うのよ。先生、自分の人生大きな石って何なのよ。ちゃんとその大きな石入れてんの。そういうふうにですね、ちょっと意地悪く聞くようなことをしたのを鮮明に覚えているんですけれどもね、本当に私たち大切ですよね。一番大切なものを最初に入れる。いや、これも大切、いろんな大切なものあるけど、一番大切なものを入れる。そしてそれから次に大切なものを入れる。そしてまあこういう遊びっ ていうかね、余裕のあるところにちょっと他のものを入れる、そういうふうに、そういうふうに入れていく順番って大切なんだよねって、そんな話をよくします。今年のために祈ってる中でそのことも思い出しました。私たちの教会にとって一番大きな石は何なんだろうか。すべてのものがそぎ落とされても、すべてのものがこれも無理ですね、これも無理ですね、あ、これもできませんね、すべてのものがそぎ落とされても最後まで残るべきもの何なんだろうかな、そう思ったときに、それは礼拝だなと思ったのであります。宗教改革のリーダーの一人であるジャン・カルヴァンという人がいます。あのカルヴィンですね、ジャン・カルヴァンが、その伝統の立つ、まあジャン・カルヴァンもそういうことを言ってますけれども、それだけじゃなくて、その伝統に立つチョロ教会、チョロ教会という教会がありまして、それがまあ一つの、これが一つのスタンダード、長老教会だけじゃなくてバプテストもそうだし、メソリスト会が他のところもです、大体これがスタンダードに、あの細かいところはいろいろあるんですけれども、あのスタンダードになってるだろうな、長老教会がまとめたウェストミンスター小教理問答というのがあります。で、この最初の質問、とってもあの特徴的で有名で、また大切なことを言ってると思いますね。人の生きる主な目的は何ですか？人の生きる目的は何ですか？一番大切な目的は何ですか？答えが、神の栄光を表し、永遠に神を喜ぶことである。そのように書いてあります。先ほど申し上げたように、いろんなプロテスタントの教会の伝統があって、まあ、いろんな違いはあるんですけれども、でもこのことについて言うならば、人の生きる主な目的は何ですか？それは神様の栄光を表し、永遠に神を喜ぶことですよ。このことにおいては、どのグループもそうだね。本当にそうだね。そういうふうに合意するだろうな、そう思うのであります。私たちの目的、一番大切な、絶対外せない、全てのものがこれもできない、これもできない、無理だ、諦めていっても最後まで残るもの何か、礼拝なんだって。神様を喜ぶことなんだ、礼拝することなんだ。人間にとって一番大切なのは礼拝をすることなんだって。だから私たち個人一人一人の生涯にとっても、私たち一人一人の一週間の歩みにとっても、私たちの一人一人の人生においても、また教会の歩みにとっても、一番大きな石、最初に入れるべき一番大きな石、何か、礼拝なんだって。余裕があるから、隙間があるから、都合がいいから、私たちは礼拝を守るのではない。本当に私たちはこの人生のプライオリティとして、一週間の意味のプライオリティとして、生活のいろんなやんなきゃいけないことのプライオリティとして、私たちは神様の前に出て礼拝を守るんだ。教会も他のいろんな大切なことがあるけれども、でも他のすべてをできなくなってしまったとしても、最初の入れる大きな大きな大切な石として礼拝を守っていくんだ。今年この御言葉をいただいたときに、主は私たちを、主を喜ぶ、それもですね、本当に喜びを持って主の前に出る、主を喜ぶ礼拝へと招いていらっしゃる、そのことを思わされたんですね。で、今日はもうそのすべての礼拝、すべてのことを一回でお話しするのはちょっと無理なんですけれども、まあ概論的なことをお話したいと思ってるんですが、そのこの二つのポイントでお話をしたいと思います。それは個人的な私と神様との関係、あなたとの神様との関係。もう一つが、こうやって集まって守る神様との、神様への礼拝。この二つのポイントでお話をしていきたいと思います。まず第一に、礼拝について、あなたと神様、神様とあなたとの関係であります。先ほどの 聖書の言葉、今年の聖書の言葉、人々が私に向かって我らは主の家に行こうと言ったとき、私は喜んだ。我らは主の家に行こうって、主の家って何でしょうか。主の家、いや主の家ってだから教会でしょって思うかもしれませんけど、ちょっとそれは短絡的すぎるかなって感じがしますね。主の家っていうのは聖書の時代、この旧約聖書の時代、何を表していたかというと、まず最初はですね、幕屋だったんです。幕屋っていうのがありました。英語ではタバナクルと言いますが、この幕屋がありました。そしてですね、この幕屋には、幕屋は主にですね、2つの部分に分かれていました。その聖所と至聖所と言われるんですけれども、ホーリーオブホーリーですね、というふうに言われる至聖所という部分が、この聖所の一番奥にありました。その間にこれ幕があったんですね。この3番のところ、これ幕なんですけど、この幕の向こう側が至聖所と言われるところでありました。そしてこの聖所と至聖所の間には分厚い、この3番ですね、分厚い幕があってですね、この至聖所の中には年に1回だけ大祭司が入ることができました。他の人は入ることができませんでした。大祭司であったとしても、この中に1人で、ごめんなさい、この中に1年に1回しか入ることが許されなかったのであります。神様の臨在のあふれるところであります。そしてですね、このその後の時代には神殿が建てられました。これは幕屋というのは、その幕の屋で、テントなんですね。持ち運びができるんです。片付けて持ち運んで、イスラエルの旅が、アラノの 旅をするときにこれを持って歩いた、そういうふうに書かれていますけれども、イスラエルの、今のイスラエル、パレスチナ地方に定着して、今のエルサレムに神殿を建てます。まずソロモンが建てて、これはですね、実はイエス様の時代の神殿なんですけれども、イエス様の時代の神殿、この神殿の一番中心はここであります。この部分ありますね。この部分に、この中を見るならば、ですね、出てくるかなと、これですね、これがさっきの丸く囲った部分を大きくすると、こういうふうに中はこういうふうになってるんです。やっぱりこれもですね、中に幕があるわけです。これですね、ここに幕があるわけであります。やはり同じように、聖所と至聖所が幕で、分けられていました。そしてここには、これはですね、何かっていうと、この聖所、至聖所、この至聖所と言われる一番奥の方、部屋というのは、神様の臨在のあふれると、神様がいてくださる、神様のご臨在、神様のプレゼンスですね、英語にすると、そっちの方が分かりやすいかもしれません。日本教会ではよくご臨在という、神様の臨在っていうんですけど、神様の臨在があふれてる場所だったわけです。そして神様の臨在を象徴するものが幕屋であり、そして神殿だったんですね。そしてこの間にある聖所と至聖所を分けている幕は何であったかというと、人間を守るための幕でありました。この幕の中は見せないぞって意地悪をして、神様がこの中に隠しているんじゃなくて、人間を守るために、人間がですね、罪ある人間が聖なる神様の前に出るときに、私たちはひとたまりもない、だから私たちがこのひとたまりもなく滅ぼされてしまうことがないように、人間を守るために、神様は聖所と至聖所の間に幕を作りなさいって言った。でもイエス様が十字架にかかられたときに、イエス様が十字架にかかって私たちの罪を全部背負って、あの十字架の上で贖いの御業を成し遂げてくださったときに、こういうふうなことが起こったって書いてありますね。すると見よ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。神様と私たちと分けている幕、 私たちが滅びてしまうことがないために、私たちがもうこのひとたまりもなく滅びてしまうことがないために、この私たちを守っている幕が上から下まで真っ二つに裂けた。これは何言ってるかというと、神様の宣言なんです。もうこれは必要ありませんよと。私たちと神様とを分けるこの幕はもはや必要なくなった。神様がそのように宣言してくださった。だからイエス・キリストこそが神様のご臨在のあふれる場所なんですけれども、それだけじゃなくて、本当にイエス様の十字架によって、本当にイエス様の十字架によって、私たちと神様と隔てている、邪魔している、いや邪魔してんじゃなくて守っている、私たちが滅びないように守っている幕、それを神様の方からもうこれは必要ありませんって言ってくださったのが、このイエス様の十字架の時に神殿の幕が真っ二つに裂けたという出来事なんです。ですからヘブル人への手紙の10章にはこのように書かれています。ヘブル人への手紙の第10章の19節からですね、ヘブル人への手紙の第19章の10章の19節から、すいません、いつもはこのスクリーンに出るのと同じの、もうちょっと大きいので出してるんで読めるんですが、忘れてしまいましたので、今日はこの小さいのなので、ちょっと聖書を開いて読みましますね。変えてください。兄弟たちよ、こういうわけで私たちはイエスの血によってはばかることなく聖所に入ることができ、彼の肉体なる幕を通り私たちのために開いてくださった新しい生きた道を通って入っていくことができるのである。さらに神の家を治める大いなる祭司があるのだから、心はすすがれて良心の咎めを去り、体は清い水で洗われ、真心を持って信仰の確信に満たされつつ御前に近づこうではないか。この19節のですね、はばかることなくってありましたね。はばかることないんだって、はばかる必要はないんだって。私たち神様の前に出るときに、いやいいのかな、大丈夫なのかな、そんなことを言う必要ないんだって、恐れる必要ないんだって、もう恐れないで、はばからないで、ためらわないで、神様の前に出ていけばいいんだ。このね、この書いてある通りです。まさに幕が真っ二つに裂けたことが起こったんだって。私たちはイエス様という新しいイエス様の肉体という幕を通って、私たちは新しい道が開かれて中に入っていくことができる、あの神様のご臨在のあふれる至聖所と言われるところに入っていくことができる。神様はね、私たちを作った時に、私たちが神様と共に歩む時に一番喜びを感じるように作られた。だから私たちがこのイエス様を信じて、ああもう大丈夫なんだってはばかることなくイエス様の前に出るときに、私たちは喜びにあふれる。なんか他に楽しいことを付け足して、教会の礼拝に何か面白いこと、楽しいことを付け足して、ああ楽しかったなって、そういうものを求めるんじゃなくて、神様ご自身のご臨在の前に出ること自体が、もう本当に私の喜びなんだって。そのようなものを神様は、私たちに味合わせることがおできになるお方なのであります。だから本当に私たち恐れないで安心して神様前に出ていこうじゃありませんか。でもそれははばかることなくというのは、なめてかかるって意味じゃないです。難しいですね。本当に私たち人間ってね、もう振り子が振れこっち行ったりこっち行ったりするものですから、本当にあはばからなくていいんだなって言って神様舐めてかかる、それは違いますね。本来資格がないものが受け入れられ、神の子供とされたんだって、本当にその感謝を持って神様前に出ることであります。先週の この間の金曜日、おとといですけれども、今年最初のこの聖書読む会が、ありましたけれども、そこでマタイによる福音書の18章のところを読みました。今日はここにはスクリーンには入れてないんですが、マタイによる福音書の18章のこの23節から35節を読みしました。王様にですね、1万タラント借金していた人が許された。でも彼は自分が人に貸してた100デナリ許せなかったって、その話でありますがね、もう本当にこいつひどいやつだなと思うわけですよね。1万タラント、これはですね、5000回人生をしたら貯められるくらいのお金であります。なんか想像できないですか、なんでこんなたくさん借金したんでしょうねって。でそういう声もありましたけれども、本当にそうですね、どうしてこんなにたくさん借金したんだろうって、バカじゃないのって私たち思うわけでありますが、もう返せないものを借りちゃった。そしたらですね、王様許してくれた、うわー嬉しい。でもその人、本当にそのありがたさが分かってなかったんでしょうか。100デナリって100日分の稼ぎ、貸してた人がいた。それあったら許せなくて。皆さん、私たちこれどっか昔の誰かの話じゃなくて、あなたの話なんですよ、ですでしょ。私たちは100日分の稼ぎを、ね、誰かに貸してたら許せますか。100日分の稼ぎ許せますか。許せる人手を挙げてください。私ちょっとお願いしたいことがあります、ね、許せない100日分の稼ぎ、もうチャラにできるって、それはすごいなと思います。できないですよそんな。いや、もしもうどうしてもだって、そういうケースもあるかもしれない。普通できないですよね、100日分の稼ぎ。ところがですね、だけどこの人が1万タラントって5000年分のじゃなくて5000回分の人生分の稼ぎ、もうわけわかんない世界であります。これが許されたならば、許すの当然でしょうと私たち思うわけですよ。あなたなんだよって、私そこまでたくさん、これ神、このね、主人って神様なんだって、私そこまで神様に借金したかしらって私たち思う。許されたことの価値が分かっていないと、人の許すことなんてできない。で、私たちの礼拝もそうなの。私たちが1万タラント許されたんだって、本当は1万タラント借金抱えて、もう任期もさっきもいかない、首も回らない、そういう問題存在なのに、そういうものなのに、そういうものが許されて、神様の前に出て、はばかることなく出ていくことができるって、なんてすごいことなんだろうって。どれほど大きな恵みをいただいているのか、どれほどのものを許されたのかって、それが分かったら、もう、いや、神様ちょろいもんだって、この、舐めることなんかできっこないですよ。本当に感謝で嬉しくて、ああ神様ありがとうございますって、神様に喜んでいくことができるでありましょう。これが私たちの礼拝の喜びです。その喜びが究極的に分かっていないと、私たちは他の要素をいろいろ持ち込んで、ああこれがあったら喜びが出てくる、これがあったら喜びが出てくる。そうして、この本当に私たちが経験すべき神様に許されて神様と共に歩めることの喜びを経験しないで終わってしまうのであります。そうじゃない。本当に他に何にもなくても、他のものが全部そり落とされても、神様が私を愛してくださって、この方と共に歩んでいけるんだなって、そのことが分かればもう十分。そうだから、礼拝ってね、この日曜日に集まる礼拝も礼拝です、礼拝の中心です。でも神様と共に歩むのが礼拝です。だから私たちにとって日々の歩みが礼拝なんだって、日々の歩みがその神様に対する感謝なんだって、そのような歩みを させていただこうじゃありませんか。神様はそこまでして私たちと歩みたいと思ったんです。そこまでして私たちのことにも目を留めて、お前と一緒に歩みたいんだよって、お前と一緒に歩んで一緒に過ごしたいんだよって言っていてくださる。本当にそのことを感謝してお答えしていきましょう。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。2番目のポイントはですね、これですね、共に捧げる礼拝ということです。でイエス様は教会が生まれる前から、人々の集まりとしての教会についてのビジョンを持っていらっしゃいました。それはどんな街道を持つとか、どんな組織を作るとか、何人集まるとか、そういうことではなくて、イエス様を救い主として信じる人々の集まりという教会の本質的な部分、コアな部分についてのビジョンを明確に持っておられたのであります。どんな教会政治をすると、なんとか長老制だとか、なんとか制だとか、そういうことではなく、どれくらいの街道、どういう形の街道とか、そういうことでもなく、何人くらい集まるとか、そういうことでもなく、イエス様を救い主として信じる人々が集まり、教会というものを、私の教会を立てていくんだって、その本質的な部分についてビジョンを持ってた。実はイエス様が、その生涯の中で、聖書に残っているだけですけれども、聖書が残っている、イエス様の生涯の中で2回だけ教会という言葉を使われました。まだ教会生まれてないんです。教会が生まれてないんですけれども、教会という言葉を使われました。だからある人々は、こんなのね、こんなのイエス様が言ったわけないじゃん、教会が生まれてから教会の人が勝手に教会って言ったんだよって、そういう人もいるくらいな話でありますけれども、でもですね、このイエス様がビジョン、明確なビジョンを持って、教会、私は教会を建てるんだよ、その教会はこういうものだよっていうふうにイエス様がおっしゃったところ、2箇所を見たいと思いますが、1箇所はですね、マタイの18章ですね、ごめんなさい、マタイの16章ですね、16章の15節から、そこでイエスは彼らに言われた。それではあなた方は私を誰と言うか。シモン・ペテロは答えて言った。あなたこそ生ける神の子キリストです。するとイエスは彼に向かって言われた。バルヨナ・シモン、あなたは幸いである。あなたはこのこと、あなたにこのことを表したのは、血肉ではなく、天にいます私の父である。そこで、私もあなたに言う、あなたはペテロである。そして、私はこの岩の上に、私の教会を建てよう。黄泉の力も、それに打ち勝つことはない。私はあなたに天国の鍵を授けよう。そしてあなたは地上で、あなたが地上でつなぐことは天でもつながれ、あなたが地上で解くことは天でも解かれるであろう。まあ、このようにイエス様はおっしゃったのであります。信仰告白を土台として、あなたこそ生ける神の子、キリストです。イエス様こそ救い主です。その信仰を土台とした教会を建てますよ。だから教会というのは、なんですか、仲良しクラブでもなければ、ちょっと都合がいいから集まったというんじゃなければ、このそういうことではないんですね。ここに生まれたからとか、そういうんじゃない。信仰告白、あなたこそ生ける神の子キリストですって、このイエス様を信じる信仰によって教会は、立っています。これが大切です。そして2回目が18章ですね、18章の15節から20節ですね。18章の15節から20節。これはですね、罪の問題、新クリスチャンの罪の問題が取り扱われています。そんな聖書の中にクリスチャンの罪なんてそんな問題があるの？そう取り扱われてますね。 だから大切です。もしあなたの兄弟が罪を犯すなら行って彼と二人だけのところで忠告しなさい。ですから私たち誰かが あれはまずいなって罪を犯している人がいたら、ね、ちょっと聞いて聞いてって他の人に言うんじゃなくて、その人のところに行きなさい、その人のところに行って話しなさい。もし聞いてくれたらあなたの兄弟だとになります。そして続けます。もし聞いてくれなければないなら他に一人二人を一緒に連れて行きなさい。それは二人または三人の証人の口によって全てのことが柄が確かめられるからである。もし彼らの言うことも聞かないなら教会に申し出なさい。もし教会の言うことも聞かないならその人を違法人または主税人同様に扱いなさい。よく言っておくが、あなた方が地上でつなぐことは天でも皆つながれ、あなた方が地上で解くことは、またで天でも皆解かれるであろう。またよく言っておく、もしあなた方のうちの二人がどんな願い事についても地上で心を合わせるなら、天にいます私の父はそれを叶えてくださるであろう。二人または三人が私の名によって集まっているところには、私もその中にいるのである。これ問題がもうね、悲しいですよね。クリスチャンであるお互いの中に罪が入ってきた、人なんかあれまずいよね。その時にですね、どうするか、ね、一対一で話をしなさい。もうそれでもダメだったら2人また3人で行きなさい。それでもダメだったら教会に。ですから教会は問題を取り扱う権威と責任を与えられている。そしてそれに続いて共に祈る。2人または3人の物語、ここだけね、ここだけプッと取り上げて、2人または3人の者がその名によって祈るところには、私と名によって祈るところには私もそこにいるんだって、そう言った、すごいな、そういうのは、いい言葉だなって思うかもしれません。でもそれがこの一人歩きしてしまっていいのかなってなる。これは全国関係を見ると教会の中で問題が起こって、教会の中で罪を犯す人がいて、教会の中でトラブルがあって、その問題を本当に苦しんでみんなで祈って、そこに私もいるんだよ。みんな信じられますか？私たちね、よくあることですよ。教会の中に何かトラブルが起こって、問題が起こって、ある時にこれある場合除名だってあるって書いてありますね。除名しなきゃいけない場面だってある。そんなことあったら傷つくじゃないですか。みんな、私だって傷つく、皆さんも傷つくでしょう。もう教会それでぐちゃぐちゃになってしまいますよ。本当に苦しい、辛い。だからもうこんなとこいない方がいいんだって、ここにいない方がいいわ、ここ行ってもどうせ疲れるし、嫌なことばかりだし、だからこの教会行くのやめようって、そういうことは起こる。よくでもそういうことってイエス様のビジョンの中になかった。イエス様のビジョンの中には問題が起こった時にそこにひざまずいて祈り合っていく仲間たちがいる。そこに私もいるんだって、ね、こんな問題がある教会イエス様いないよって言うかもしれない。そんなことないって、そこで本当に膝をついて祈っていくときに、私もそこに確かにいるからって言ってくださるのであります。こんな教会ダメだなんて言わないで、本当にそこで祈っていくときに、私もそこにいるからって言ってくださる。それが教会。皆さんね、今日もこのビデオを見ながら礼拝を守っていらっしゃる方もいると思うんですけれども、本当に感謝します。祝福祈ります。でもテレビの前で礼拝を守っています。インターネットで礼拝を守っています。もちろん事情によってはそういうこともあるでありましょう。でもこれは例外です。イエス様のビジョンの中に信仰を持つ者たちが共に集まって祈り合い、支え合っていく、信仰告白をし許しを宣言する、そういう教会という共同体があったのであります。教会に体は集いながら心がバラバラであることもイエス様のビジョンの中にあることではありません。共に祈りの課題を出し合って祈り合う共同体をイエス様は生み出そうとされていた。弟子たちを本当に集めて彼らと一緒に寝食を共にしながら、このプロトタイプを作っていたわけであります。 そしてイエス様は聖霊を送ってくださって、そのビジョンを実現されました。教会はみんなが祈っているところに生まれました。使徒行伝の1章の13節から14節、こういうふうに書いてありますね。彼らは市内に行って、その泊まっていた屋上の間に上がった。その人たちはペテロ、ヨハネ、ヤコブ、アンデレ、ピリポとトマス、バルトロマイとマタイ、アルパイの子ヤコブと熱心党のシモンとヤコブの子ユダと出会った。彼らは皆婦人たち、特にイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちと共に心を合わせてひたすら祈りをしていた。この弟子たちみんな性格違った。もう全然タイプが違った。ある人は政治的にこっちの立場だった。ある人は政治的にこっちの立場でした。もう今本当にね、この世界を見るときに、ああ、どうなっていくのかなってことが起こってきてますけれども、ね、そんな中で教会は政治のことに話したいのか、話さない方がいいのか、そんな話だってあるくらいでありますが、この教会は、この最初の教会にも政治的にこっちの人もいれば、こっちの人もいました。また、本当にこの考え方の違う人がいました。もう情熱的な人もいました。おとなしい人もいました。また、イエスの兄弟やお母さんも一緒に祈ってたって書いてありますけど、このイエスの兄弟たちと弟子たちとは、いまいちしっくりいってませんでした。でも彼らは心を一つにして祈った。そこに教会が生まれた。聖霊が下って教会が生まれました。熱心に何してたかって祈ってた。討議をしていたのではない。熱心に討議してたんじゃない。いや、討議をする場面も出てきます。討議もしてるんです。でも、まず何してたかって祈ってた。彼らのがしてたことを、もう一言言うならば、まとめて言うならば祈ってた。私たちどうでしょうかね。私たち、ああ、祈ってた。言えるでしょうかね。私たち教会で、このニュージャージーの教会、みんなで集まって何してたか祈ってた。本当にそのような歩みをさせていただきたいと思いますが、彼は祈ってた時に聖霊が下ったんです。2章の最初はですね、集まっていたところに聖霊が下ったって書いてありますが、この何をしていたかそこに書いてありませんが、その最後の方にこう書いてありますね。この聖霊が下って教会が生まれた時にこういうふうに書いてあります。そして一同はひたすら人たちの教えを守り、信徒の交わりをし、共にパンを裂き祈りをしていた。何をしていましたか？教えを守っていました。教えを聞きました。それを守りました。交わりをしていました。信徒の交わりをしていました。また共にパンを裂きました。これ聖餐式ですね。聖餐式をしていました。共にパンを裂いて、このイエス様のね、十字架を覚えてパンを裂いていました。そしてお祈りをしていました。イエス様のこれを守りなさい、それを守っていました。共に神様の前に出ることを神様は求めていらっしゃる。私たち一人一人で神様の前に出ることももちろん大切です。でもこのように共に集まって守り、イエス様のビジョンの中にこの教会があって、教会で共に神様の前に礼拝を守るようにと神様は招いていらっしゃいます。で、準備しながら思ったんですね。私たちは、ね、個人主義の時代に生きてますから、一人一人の信仰がまずあって、一人一人の神様への礼拝がまずあって、一人一人の祈りの生活がまずあって、共に集まって集まる礼拝が祝福されるんだって、そういう方向性で考えますけれども、イエス様のビジョンの中でそうだったのかなって、イエス様のピクチャーの中でそうだったのかなって、イエス様はまず教会見れたんじゃないかな。教会で集まって、ああ、神様って、神様に祈りをされている、礼拝をされている、神様の素晴らしさを褒めたたえている、そういうこの人々がいて、その私たちが家庭に出ていく、仕事に出ていく、伝道に出ていく、学校に出ていく、近所のコミュニティに出ていく、そういうここから出ていく、この教会、それをイエス様はご覧になったんじゃないか。 そのように思わされるんですね。本当にこの1年、折に触れて、そのことを味わっていきたいと思います。神様が私たち一人一人に本当にこの礼拝の喜び、礼拝自体の神様の前に出ること自体の喜び、この祝福を経験してほしい。そして共に集まる喜び、共に集まる中に神様を褒めたたえていく、共に集まる中に自分の弱さや痛みや悲しみや戦いや、そういうことも分かち合いながら、共に歩んでいく、励まし合いながら共に歩んでいく教会というのを、問題が起こった時にすぐ膝を折ってひざまずいて祈っていく、そういう共同体としての教会において礼拝を守っていく、それを神様は私たちに求めていらっしゃるんだなということを思うのでいます。本当にこのことを経験させていただきましょう。この1年を通して、1年終わった時に本当に私の思いになったなって、いやもうすでに私はこの思いです方いらっしゃったら感謝です。素晴らしい、本当に主に感謝します。でも皆さんの中に、いやそこまで私、ね、教会に行く、礼拝守る、礼拝に行く、礼拝を避ける、それを本当に、ああ私ここまで喜びとしてるだろうか、そういう方がいらっしゃったら、この一の悩みを通して、ああ私もそうなりました、私も教会に礼拝に生き礼拝を捧げることが私の喜びです、私の究極的な喜びです、私にとっての一番大きな石です、本当にそのような一年となるようにと願っております。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたの御名を褒めたたえます。あなたが私たちのためにイエス様を与えてくださって、私たちがあなたと共に歩むことができるように道を開いてくださった、礼拝の人生を、礼拝の歩みを、礼拝の日々を送ることができるようにしてくださったことを感謝をいたします。そしてこのように集まって時間を取り分けて、あなたの前に集まって礼拝を守る、そのビジョンをあなたが持っていらっしゃって、そこに私たちを招いてくださったことも感謝いたします。神様、その素晴らしさをもっともっと味わわせてください。私たちが歩んでいく中で、本当にあなたの大きな大きな、この私たちを喜びで満たしたい、私たちを祝福で満たしたいという、このあなたのビジョンを私たちの人生の中に、私たちの教会の中に表してくださいますようにお願いを申し上げます。感謝いたします。イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。